様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。昔から花冷えということがありますよね。桜の花が咲く頃に冷え込むことがあるわけですね。今朝まさにそういう感じがしました。ゴムにお参りしましたら、昨日の雨でね、だいぶ桜も散っておりましたらね、昨日も話したと思いますが、月に村も花に風とかくこの世はままならないという歌があるんですね。これも自分のね、都合を中心にしたらそういうことですが、いつも言いますように、人間はそういう天地の中に生まれてきたんですね。人間が先におったわけじゃない、この天地が先にある。私はちょっとね、私事で恐縮ですけどね、今度の80年祭に向けてね、私なりに何かお供えしようと思いまして、また下手な油絵を描いておりまして、今度ね、今乾くのを待ってこの額に入れてその玄関に飾ろうと思ってるんですがね、また皆さん見てほしいんですけどね、天地を表して天と地を書いたんですね。先生そんなもの書けんじゃろうと言われるか分かりませんがね、またご覧いただけたらと思うんですが、私なりに天と地を書いたつもりなんですね。初代はそこの玄関の入り口にあります天地観音神という立派なね書の額を残してくれておりますが、私はああいう立派な字はよく書かないので、絵を描かして、その天地というものは先にあって人間が後で生まれてきているんですね。ですから、月に村雲花に風っていう、人間にとっては不都合のことがあってもそれは天地の働きの中のことですね。その中で人間は生まれてきたんですね。大阪のね、玉光教会という教会がありましてね、お道の中では非常にどうですかね、よく知られた、教会ですね。玉水教会というのは大阪の中にあるんですが、そこから出社が50余りできてるね。その初代の岩安太郎先生という方はもともと商売人だったんですけど、道広教会というその教会にお参りをして乾物を売りにやることをよく売れるっていうんですね。明らかに違う、お参りしてから商売した時とお参りしないでした時と全然違う。こんなに得する神様やったら自分でお祭りした方がいいというので先生になったという、そういうことが言われておるんですね。非常に大阪人らしい考え方ですね。その先生が自分から編み出した教えとしてですね、神様がご主人で自分は奉公人ということ、大阪は非常に商売人が多い、商都大阪という、ね、今でもそうですが、海外からもね、東京、大阪、京都というのはもう三大観光地になっておりますね。こちらの方から大阪に遊びに行く人も多いですよね。大阪はやっぱ魅力があるところですね。商売、非常にお店が多い、ね、食い倒れというぐらい食べ物屋もたくさんある。その障害人に分かりやすくおっしゃった教えがその教えですね。神様がご主人で自分は奉公人。普通はね、例えばラーメン屋をやってる旦那さんは自分が主人ですね。だからこの信心をいただくと、お女神様のおかげでさせていただく、お女神様が願ってくださっている商売をさせてもらう、常にお女神様が主人になる、 自分はその親神様のお示しに沿うようなそういう仕事をさせてもらう。ですから繁盛するんですね。まあ、タンズ教会にご縁をいただいた商売人さんがものすごく繁盛している。たくさんおる。皆さんご存知の東教会の今総代の中野さんのお父さんもその一人ですね。玉水教会でおかげをいただいて、会社を起こしてね、今二代目の中野さんと中野さんのお兄さんがその会社を切り盛りされてるね。そういう人がいっぱいいるんですね。私も今から10年前の初代の70年祭にね、まあ、ある方から勧められて、ぜひ参ってくださいので、私と東京の姉と一緒に参ったことがあるんですね。なんとお広前がね、600畳ある。ちょっと想像できないでしょ。もう入ったら、お広前室内なのになんか体育館か、みたいな広さですね。そんな教会は他にはないと。ね、そこにいっぱいの人が入ってる。なぜそうなったかというとね、これは私はね大いに学ぶべきところがあると、まあ、この岡山県はその商売人の町じゃないですよ。まあどちらかというと、まあ、農業とかね、漁業が、多いと思うんですよね。だからその神様がご主人で自分は奉公人という表現はちょっと、しっくりこないかもわかりませんが、考え方はそこが大切ですね。初代はこう言ってるんですね。牙城牙欲を離してということをした。牙城牙欲というのはわしがわしがという牙城、わしが商売したんです、わしが大将だと、わしが主人じゃと、このわしがというこの牙を離してという、そして一心になるというのは神様の願いに生きるというね。みんな自分が大事ですから、わしがわしらが出てくるんですね。それを出しているうちはおかげにならないというんです。それを話した時におかげになる。で今度13日に布教書としてね、天地書きつけの伝達式を行う大森君がね、まさに初代が万事おかげになると言って、その言った翌日に初代のとこ行ったらですね、ただしじゃ牙城牙欲を話して一心になればじゃって言って、もう目を向いて、もうものすごい顔で大森君に言ったんですね。でまさに大森君はその当時牙城牙欲をいっぱい持っとって、実際10年間ここから逃げ回っとったんですね。でもその逃げ回っとる間にいろいろ頭を打ったり滑ったり転んだりして分かってここに戻ってきたんです。で今度中潮布教所という中潮、倉敷中潮布教所というのが認可されて、今度ね天地書きつけ本部からお酒いただいたのを今度の式典で、その伝達式をすることになってるんですね。そこなんです。で大森先生は難儀やったんだなぁ言うて、一言でまして皆さんの不幸がね、実は何年も信じしてるのにおかげないんだろうかいう人は、そこをちょっとチェックしてほしいんですね。自分を中心にお願いしとったんではおかげにならない。牙城牙欲を離して一心になっていくとおかげになる、ね、これなかなか簡単にいかないですね。わからないところがあるんですけどね、時間の都合でこれぐらいにしますが、またね続きを話させていただきたいと思うんですが、みんなそういうところがある。みんな自分が可愛い、自分の思うようにやっていきたいんですけど、でもそれを持ってる限りはおかげにならないというその法則みたいなのがあるんですね。それを玉水の初代は、神様がご主人、自分は奉公人と思うことによって、その大切なところをみんなが毎日大切にできるように教えてくださったんだと、ね、はい、今日も